一般会計予算議案に対する討論の要旨。3月26日の本会議で、平成30年度一般会計予算議案に対する評決に先立ち、各会派等を代表して賛成・反対の討論が行われました。内容は、各会派等が一定のスペース内で自由にまとめたものを討論が行われた順番で掲載しています。賛成討論。自民党新政会所属8名、吉田龍司。将来に負を持ち越さない財政運営と評価する。この度の予算特別委員会では、当初予定通り7日間の日程で、しかも連日遅くとも19時を超過することなく委員会を閉じた点は、長い国分寺市議会の歴史上珍しい。これは行政職員の超過勤務の是正にもつながる、まさにワークライフバランスの取れた働き方改革である点、委員会運営を含め冒頭評価をする。予算編成について、平成30年度予算は、予算規模については449億5598万円、昨年比マイナス 9.3%、 額では46億3212万円の減である。これまでと同様に、歳入歳出ともにすべての事務事業の経費をゼロベースからの積み上げにより細かく編成されたものの、ふるさと納税による税源の流出や国の地方消費税生産基準の見直しによる交付金の減少などによる大幅な財源不足となり、大変厳しい環境下での予算編成であったと推察。結果、財源不足を補うために財政調整基金から必要最小限の3億379万円を取り崩し計上。山積する課題解決のためには必要不可欠な行為である一方で、市の貯金ともいえる基金の年度末残高は、庁舎建設資金積立基金40億5871万円と合わせて計109億8892万円が見込まれ、今後も着実に積み立てていただき、有事にも対応できる弾力性を備えるとともに、持続可能な安定財政運営を行っていただきたい。政策的事務事業について、まずは国分寺市のランドマークともいえるツインタワーの完成に伴う事業であり、4月1日に迫った国分寺プラザの開館である。今後、民間活用スペースの動向が課題ともいえるが、一方でリオンホールやリオン広場などネーミングライツを活用してしっかりと入りを図られており、東街区1階に設置する収録スペースでは、司法やホームページだけでは伝えきれない市政情報の発信など、映像メディアを活用して伝える施策もさらに進めて行っていただきたいと考える。次に、既存商店街を活性化し街のにぎわいを創出する事業である国分寺プロジェクトのさらなる発展で、農商連携を図り、魅力ある個展表彰事業や地域連携型商店街事業で地域への支援を期待する。次に、かねてから我が会派の議員が自らの経験を通して熱望していた2つの事業である、骨髄移植ドナー支援事業と特定不妊治療費助成事業については、どちらも当該者の経済的負担軽減となる地味ではあるが、とても人間味のある事業であり、特に骨髄移植では助成対象期間は東京都の7日間に加え、さらに市独自で3日を上乗せした点は大きく評価するものである。他方、社会問題化している待機児童解消に向けた事業では、本年4月と5月、来年2月に認可保育所をそれぞれ1園ずつ解消するとともに、既存の認可保育所の定員拡充も合わせて行い、合計183名の定員拡大を図るというものであり、大いに歓迎に値するものである。このほか、小中学校における学習環境の向上をはじめとし、観光情報発信力向上のための公衆無線LANの設置、姿見の池緑地へのトイレ設置、欅スポーツセンター内 体育館への空調設備の設置やグラウンドの人工芝化等スポーツを楽しめる環境づくり事業、予防接種費用助成の対象年齢拡大、鉄道事業者によるホームドア等の整備支援、公民連携による市の活性化と市民サービスの向上等々、市民ファーストと捉えられる事業ばかりが織り込まれている。また市民の念願でもあり防災拠点の中心ともなる新庁舎建設については、役所機能としての現状と課題を調査分析するとともに、市民の意見を丁寧に聞きながら具体化に向けて進めていくことも包含された予算であることが確認された。本予算を賛成する結びに、本年は国分寺市総合ビジョン2年目であり、市長2期目最初の大切な年でもある。伊沢市長においては社会変化や市民ニーズをしっかりとつかみ取り、誰もが安心して住み続けられる、将来に夢を持つことができるまちづくりを進めていただくことを重ねてお願いし、賛成討論とする。賛成討論。公明党所属4名、佐野久美子。持続可能な財政運営を担う人材育成を求める。平成30年度一般会計449億円、特別会計の268億円という予算規模は、国分寺駅北口再開発ビルの保留証処分金が歳入に135億円計上されていた昨年度より予算規模が縮小しているとはいえ、平成28年度当初予算と比較すると約40億円の増加。これまで同様にゼロベースから見直して予算編成されたことは評価する。しかし地方消費税の生産基準の見直しに伴い、東京都においては大幅な交付金収入の減が今後も見込まれる。さらには人口は増えるも少子高齢化の波は避けられず、高齢化率の増加や不可欠な子育て支援施策である民営保育所整備などに伴う扶助費の増加などの要因により、長期的に見れば財政にとって厳しい状況は今後も続くと言わざるを得ない。今後公共施設の維持・更新等の整備費用、新庁舎建設、3市による可燃ごみ共同処理施設の建設出資費用、社会保障費の増大等、大きな財政需要があることは代表質問でも述べたが、忘れてはならない事項である。ただこれまで長期的な運用を視野に着実に基金の積み上げを行ってきたことは評価したい。平成30年度予算は財政調整基金を一部取り崩しての予算編成となったが、今後大きな財政需要も控えていることから、基金の取り崩しが常態化することがなきよう強く求めておきたい。国分寺駅北口再開発について、昭和49年の基本構想策定以来長きにわたった国分寺駅北口再開発事業、4月1日の国分寺プラザの開館から晴れやかな場が続くが、この間事業に携わられた方々への感謝を決して忘れないことが肝要。事業は完結したのではなく、さらなる全体の発展、地域の活性化を目指し、まずは次の事業である交通広場の整備と地下自転車駐車場の工事についても、無事故第一、駅利用者や周辺施設の方々への動線などへの最大限の配慮をお願いしたい。また市民に便利になったと実感いただくためにも、公益フロアに期日前投票所を設置するように要望する。分バスについて、市内の公共交通空白地域の解消、福祉の拡充に寄与する事業、北町ルート、日吉町ルートのルート変更などの検討も始まっている。より多くの市民が利用しやすくするためにも大事な作業となるが、関係者のご理解を得ながら担当のさらなるご努力をお願いしたい。子育て支援について、保育所待機児童の解消に向けて保育施設整備への積極的な取り組みは高く評価している。合わせて 積極的な民間の児童発達支援事業所の参入、誘致施策を求めておく。学童保育所については、さらなる民設民営学童保育所の誘致をお願いするとともに、教愛状況の解消に向けては、必要とされる方々の入所状況の確認を踏まえ、調査を行う必要があると考える。妊娠期からの切れ目ない支援のゆりかご国分寺事業の推進、さらには子育て世代支援センターの構築をしっかりとお願いしたい。命を守る施策について、子どものインフルエンザ任意予防接種の費用一部助成の対象を小学校3年生まで拡大、脳血管疾患などの早期発見予防のための脳ドック検診助成の開始は市民の健康を守る重要な施策で大いに評価、震災時の通電火災を防ぐ感震ブレーカー助成事業は対象者対象地域が限定されるため丁寧な周知を求める。鉄道事業者によるホームドア等の事業は着実に進め、事業者に協力という点では一定の財政負担もあることから情報収集などの対応をお願いしたい。高齢者の課題について、高齢化率の上昇、認知症患者の増加に伴い高齢者の見守りは重要課題、地域包括支援センターに設置された見守り相談窓口を今後どう機能させるかが鍵、地域活性化包括連携協定等を活用しながら具体的な取り組みをお願いしたい。伊沢市長2期目の平成30年度予算は各所に細やかな配慮のあるものとなった。市の発展のためには人の力、とりわけ力量が必要である。人材育成に力を入れていただきたい。将来にわたり安心していられるような持続可能な財政運営を行うことを求め、公明党の賛成討論とする。